本日の聖書箇所は旧約聖書、聖書の、最初のページですが、創世記の第一章一節から五節です。聖書に書かれている一番最初の箇所です。それではお読みしたいと思います。創世記一章の一節から五節です。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日。以上です。それでは、本日のメッセージは、ハワイで、長年、神様のためにお使いなさった、黒田先生、をお迎えして、人生計算のやり直し、ということでメッセージを取り継いでいただきたいと思います。黒田先生、よろしくお願いします。
おはようございます。上手にまくわれた座り方ですね。広い街道にまんべんなく座ってらっしゃるという感じですけれども、ご一緒に今日御言葉を学びたいと思っています。今日皆さんがご自分の心を覗いていただいて、どうですか。よかったな今日の日はというふうに思いになれますか。もちろん私たちは毎日の生活の中にいろんな問題を抱え、それで行き悩むことがあります。でも今歩いているその今日この道をずっと点線でたどっていったら、必ず自分の人生よかったとこう言えるというところに行けるという道を今日歩いていらっしゃいますか。私はこの4月に、ハワイで28年間マキキ聖城キリスト教会というお城の教会というので、結構いろんなところで紹介されたりするんですが、そこの教会の日本語の牧師をさせていただいて、リタイアをいたしました。もう自分で年言いながら自分でも信じられないんですが、この間71歳になりました。で、時々家内が、あなただけを信じてないの、みんな信じてるなってこう言うんですが、でも家内とリタイアの時にこう自分たちの歩んできたことを振り返りながら、不思議だよねってこう言うんですね。私は大阪の岸和田というところで、この高校時代を過ごし、そこで宣教師に出会って、イエス様を信じるという、そういうチョイスをいたしました。そしてそれから自分の人生っていうのは、もちろん自分でいろいろ考えながら努力しながらやってきたわけですけれども、今考えると自分のシナリオではなくて神様のシナリオに従って歩いてきたというふうに思います。皆さんどうですか。今あなたのシナリオで歩いていらっしゃいますか。それとも神様のシナリオに従っていらっしゃいますか。まあいいお芝居をするときにはシナリオが大事ですよね。で、私は自分のシナリオではなくて神様のシナリオに従って本当に良かったと思います。今もニューヨークに来て、ちょうどグリニッチの教会のお手伝いをし始めて2ヶ月足らずになりますけれども、家内と2人で車を運転しながら、おい安子、ここニューヨークだよってこう言うんですよね。なんで岸和田でいたのがニューヨークでこの年になって運転してんだろう。でニューヨークで行ってるだけじゃないんです。ハワイでいる時でももう28年も住んでるのに、時々フリーウェイを走りながら、おい安子、ここハワイだよなんてこう言うわけです。本当に自分の生活っていうのが不思議で、そして素晴らしくていいなとこう思います。問題がないわけじゃないんです。問題はあるんです。でもいいなとこう思います。一年を締めくくるときに、この今年は良かったよねってこう言うんですね。毎年言ってるんですよ。 今年は良かった。だから本当にそういうような人生を過ごす、自分のものにするために私たちは選択をしなければなりませんし、決断をします。でいろいろな計算をこのしながら人生を生きているわけですが、本当に自分の計算が正しいかどうか、今の現実を見ていてこの生き方が、この人生計算が正しい答えを出しているかどうかというのは、時々立ち止まって検算をしてみるということが必要なような気がするんです。今日はその人生計算のやり直しということで、このご一緒に考えたいわけですね。今の世の中を見ると本当にいろんな問題が多い、たくさんあります。で人生計算のやり直しをしないでこう突き進む人たちもいますね。でそういう人たちはどういうふうに今の現実を受け入れるか。世の中ってこんなもんさ、人生っていうのはこんなもんなんだよ。計算のやり直しではなくて、計算の問題がごちゃごちゃにある中をそう言いながら突き進むんですね。確かに現実はそうです、人生はそうです、世の中はそうです。しかしそれは先ほどの子供の話をの中で話されたみたいに、創造者がおられるという一つの項を抜いたまま計算しているから、そういう答えが混乱してしまう。私たちの人生計算の中にもう一度抜け落ちた項を入れ直してみたらどうだろうということが今日のメッセージのポイントです。あなたの人生にあなたを作られて、あなたを愛していらっしゃる神様は入ってますか。ハーベストタイムの中川健一先生、ニューヨークにも時々いらっしゃると思うんですが、中川健一先生も大阪の出身なんですよね。で私も大阪なので先生が来られた時に、先生の話を聞きました。すると中川先生、ここはね、巻き木っていうのは大阪の人が意外と多くて、大阪弁が標準語なので大阪弁でやってくださっていいですよなんてこう言うと、中川先生よし任しといてって、でこんな話をしてくれました。私は無神論者の父に育てられました。そして父はいつも私に、目で見えへんもん、手で触れへんもんは信じたらあかんって言って育てられて、私はそんなもん信じへん信じへんってこう言ったんですってこう言うんですね。わかりましたわかりますよね、そのぐらいの大阪弁は。そうなんです。手で触れられないもの、目で見えないようなものを信じることはバカだ、そういうことを信じるのは迷信だ。中川先生はそうだそうだ、だから信じやしないとこう言ってき、たというんです。中川家だけじゃないと思いますね。で世の中、学校でもどこの家でも、目と手で確かめられるものだけを確かとして私たちは育てられ、そしてそういうものにこのから外れたものを信じるというのは愚かで、迷信を信じているというふうに、この教えられ、自分たちもそう信じてきました。しかし神様があると信じることは信仰だと言われますが、神様がないと信じるのも実は立派な信仰ですよね。神様がないと信じているわけです。で神様があると信じる計算と、神様がないというこのいうこの計算で、生きる計算の人生でどちらがどんな答えが出ているかですよね。まあ、戦後って言ってももう60年を超えますが、天皇陛下が神様だというふうに、信じてそれに命を懸けてきた人たちが、戦争が負けたことを機会に天皇陛下は神ではないというふうになりました。で天皇陛下が神ではないということになっただけではなくて、神などいないということでいろいろなものが再構成されるようになり、教育も家の考え方もみんな神などいないということを土台に、その世の中が動き始めたわけです。いわゆる無神論を土台として、 この世の中が動き始めました。そしてそれからもう65年も経っているわけですが、そういう計算の仕方の結果一体何が起こっているか、今日はちょっと見てみたいわけです。もう65年経ってるんですからね、その計算が正しければ良い答えが出てるはずですよね。私が牧師になったのは、1970年でした。まあもうそんな時期は分かんないよなんておっしゃる方が多いと思うんですが、1970年っていうのは何があったか、大阪万博っていうのがあったんですね。で、大阪万博は覚えてらっしゃる方がおられると思いますが、大阪万博のテーマは何だったか覚えてらっしゃいますか？そんなもん知るわけないようですよね私は牧師になった時なのでよく覚えてるんですよ。人生の調和と発展、この人類の調和と発展というのがこのテーマで、この太陽の塔というこのすごいこのモニュメントが建てられ、今も残っていますけれども、その時は人類はみんなで一生懸命頑張れば調和を保ち発展を目指すことができると、そういうことがみんなで信じられていたわけです。ところがそれから何年経ってですかね、名古屋万博というのがこの間ありましたよね。あの時のテーマは何だったかご存知ですか？自然の英知というのだったんですね。35年ぐらい経ったわけです。で、35年ぐらい経って振り返ってみると、人類の調和と発展というのは願ったけれどもダメだった。いろいろやったけれどもなかなかうまくいかない。だから自然に学ぼうというふうにこの方向はぐわーっとこう変わったわけです。その間に何がありましたか？バブルがはじけ、神戸の大震災が起こり、そして、この9/11 のあの同時多発テロ、もうここからだったらもうすぐ際で、その頃いらっしゃった方いますか？もう大変だったですよね。まあ、ニューヨークにいらっしゃるから大変だっていうんじゃなくて、ハワイにいても大変でした。ハワイなんてのはもう時差6時間もあるんですから、もう全然関係のないような世界ですけれども、あの年のクリスマス本当に大変でした。ワイキキはゴーストタウンでしたよ。日本からのお客さん誰も来なかったですよね。誰もいない。もうホテルはいくつかのこのタワーを持っているホテルは全部閉めて一棟だけオープンするっていうようなことでした。私たちはこのバスをチャーターして、クリスマスのキャロルをバスでずっともう街中回ったんですね。ワイキキに人がいませんでした。日本人誰もいませんでした。だから本当にあの時からいろいろなものが変わりました。世界が変わりました。それ以来、まあ、起こったことをずっと考えていくといろいろありますけれども、飛行場のセキュリティチェックを受けるたびにもう戻れないと思いますね。もっと厳しくはなってもセキュリティチェックはなくなるというようなことはもうないでしょう。それまでは人間どんなにいろんな問題があっても、世の中っていうのはお互いの信頼と善意というのが土台になって築かれていました。今はどうですか？善意とこの信頼というものの裏をかく動きがあったらもう防ぎようがないですよね。どんなにセキュリティチェックを厳しくしても世の中の流れを変えることができません。そんな中でリーマンショックで世界中が揺すぶられ、そして今回の東日本の大震災がやってきました。そんなことまさか起こるはずがないと思うような映像が茶の間までどんどん送られてきました。あの津波の勢いに飲まれていく家々や飛行場のなんかの映像が、あの 9/11 の時のあのこのツインタワーが崩れるのと本当に一つになって、私たちの心に焼き付いたと思います。この私たちが人が人らしさで生きるためにこれが正しいんだと思って生きてきた、その生き方の結果が 今私たちが手にしている現実であるわけです。まあいろいろなものがありますが、日本は世界一の長寿国になったと言われながら、同時に毎年毎年自殺する人の数が3万人を下らない、もう10年以上3万人を下らないというようなことになりました。そしてここ10年近くがニートと呼ばれる、働くでもない、学ぶでもない、準備をしているでもない若者たち、働くことを拒否する若者たち、生きるっていうことの目的が見えなくてどうにもならないという若者たちが今60万を下らないとこう言われています。日本のように豊かで平和な世界に生きていて生きる目標を見ることができない、そういう時代ですよね。だから本当に私たちが自分らしさを見つけて喜び輝きながら、子育ての時にこういうふうに生きればいいんだよとこう言って聞かせることのできる生き方、どこで見つけたらいいんでしょうか。今私たちはそういう意味でいろんな問題を抱えているなら、一度そういう問題を目の前にしっかり見ながら、本当にこの計算を続けていって自分の人生はいいんだろうか、自分と同じ生き方を子供に、これが正しい生き方だから父さん母さんの生き方をよく見てなさいとこう言えるのか、そういうことを考えてみなきゃならない時に来ているように思うわけです。でそういう私たちにチャレンジしてくるのが、今日先ほど読んでいただいた聖書の一番冒頭の言葉です。はじめに神が天と地を創造した。はじめに神が天と地を創造した。でこの言葉は証明さ、科学的に証明するというようなことはできないからキリスト教の神話だというふうに考える人もたくさんいます。今も いましたし今もいます。しかし科学的に証明されないから神話だとは言えないですよね。この科学が証明できるのは真実だから証明できるわけです。証明できたから真実になるわけじゃないですよね。この聖書の言葉はこの私たちにこの理解を求める、合意を求めるような言葉じゃないんですよね。あなたがどう思ってようと、あなたがどんなふうにそれを感じようと、そんなことは関係なしですよ。私たちがそれをどう受け止めようと聖書は言うんです。はじめに神が天と地を創造した。これは宣言ですよね。だからこの宣言を前提として自分の計算をやるかどうかですね。私は数学が苦手で、大学を受験する時も数学のないところなんて思っていたんですが、急にこの自分の受験するところに数学があるようなことになってしまって、数学を一生懸命間に合わせでこう勉強しました。そしていくつかの問題の中で3題選んで答えなさい。でもう一生懸命やりました。で時間の思いがギリギリ間際になってから、どうもこれは答えじゃないよなって思うのに、思うの答えが出てしまったんですね。もう問題よりも答えの方が難しいみたいな答えで、これはもう絶対もう明らかに間違いみたいなもんでした。で私はそれを計算し直したんです。もう時間がギリギリで、そして分かったんです、間違ってるところが。プラス1っていうのをあまり長くなって紙が足りなくなって、プラス1を下の方にちょこちょこっと書いたんですね。そして次の行に移るときに、そのちょこちょこっと書いたプラス1を書き忘れて次の行に行ったから、プラス1が抜けたまま計算をやったので答えが割り切れなかったわけです。まあ、その答えをのこの抜けたのを見つけたときはもう大変でしたね。もう口はカバカバ、脇の下汗がスーッと流れて、手は震えて消そうと思ったらもう紙が破れそうで、もう本当に大変でした。忘れられない経験ですね。でまあともかくプラス1が抜けるだけで答えが出ないんですよ。私たちは人生っていうのは一生懸命計算してきたので、計算は間違ってないと思うんですね。 慎重に慎重に計算しました。しかしどんなに慎重に計算しても式が間違ってたら答え出ないですよね。あなたの計算の中に大事な一つの項が抜けてたらどんなに計算しても正しい答えが出てこない。でそれが今の現実ではないかと思うんですね。聖書の中にヘブル書というところがありますが、そのヘブル書の11章の3節にこんな言葉があるんです。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。つまりこの世界が今あるのはこの目で見えないもの、つまり神様が創造されたということを信仰によって悟る、計算に入れるのだというわけですね。で信仰によって神がおられるということをあなたが自分の計算に入れてご覧になったら、あなたの計算は変わってくるわけです。あなたが今とんでもない現実の中にいらっしゃるとしたら、それでも神様がおられるということを計算の中に入れてご覧になったらどうですか。確かに現実は大変だけれども、でも神様がおられる、すると私たちの計算のやり方は随分変わってきますよね。今回の皆さんもよくご存知だろうと思いますけれども、大震災の後の原発の事故の中で、原発に一番近いところにある教会、福島第一バプテスト教会というのがあるんですね。でそのそこの牧師の佐藤明先生、ここのイーストコーストのファミリーキャンプで何年か前に講師でいらっしゃったというので、皆さんもよくご存知 だろうと思いますが、佐藤先生の教会はもう一番原発に近いところにある教会で、しかも2年前に街道を建てたばっかり。ところがこの事故の後もう全部この避難生活に入ったわけです。先生もこの街道だけではなくて生活の全部を失って、そういう人たちと同じように、そこで失った人たちと同じように信徒50人ぐらいの方々と一緒に避難所に入って、そこでこの生活をなさってらっしゃる。今はもういろんなところに招かれて、いろんなレポートに忙しくしてらっしゃいますが、その先生がこんなふうに語ってらっしゃるというんですね。皆さんのお祈りとご支援を感謝します。ご存知のように私たちの教会は3月11日の震災に遭いました。そして3月の6日の礼拝を最後に教会は閉鎖となり、教会のメンバーは住む場所を失い、各地の避難所や親戚のところを転々としています。原発に一番近い教会として私たちの教会はこの時のために建てられた教会かもしれないと思っていますって言うんですね。普通だったらどうですか。神様がおられるのにどうして私たちの教会がこんな目に遭うんですかと言ってもなんかおかしくないようなことですが、佐藤先生は全てのものを作られた神がおられて、ここに私たちがいるという、そういう数式の中で自分の現実を見るときに、この時のために私たちの教会があるのかもしれません。そしてこの避難所の中でこの一緒に避難してきた人たちとともに、その最初の礼拝、地震の後の最初の礼拝で開いた聖書の箇所がこの箇所だったというんです。詩篇の103編です。我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。現実の中にすべてを作り、 私たちを愛しておられる神がおられるということを計算の中にどんと入れるなら、避難所の生活の中で神を褒めたたえよう。主はよくしてくださったことを何一つ忘れるなと現実を受け止めることができるというんですね。だから神様を計算に入れるということは本当に私たちの生き方を変えていくチャレンジになります。天地を作られた神様を認めるというなら、今まで曖昧にしてきたものの輪郭がいろんな形ではっきりします。ここではこの創世記の一章の一節、はじめに神が天地と地を創造したということは、神はただお一人ということですから、多神論を否定します。輪郭は非常にはっきりします。自然は神によって作られた被造物ですから、太陽に手を合わせたり、あるいは滝にこのしめ縄を張って拝んだりというような、そういう半身論を否定します。また神様はご自分の愛に基づく計画によって全てのものをお作りになったので、偶然によって始まるということで展開していく進化論を否定します。また占いや運命論もこの考えからは、この前提からは外されてしまいます。また被造物は永遠ではないので、被造物の永遠性を土台にする唯物論も否定します。だからそういうふうに私たちが神、この創造の神をこの考えるとき、神様っていうのはどういう方かっていうことは非常にはっきりしてくるわけです。私は無神論ですっていう方々がこのいらっしゃいます。皆さん中にもそういう考えを持っていらっしゃる方が、あるいは持っていた方がおられるかもしれませんが、あなたが無神論だっていう時の否定する神様はどんな神様かですよね。なんで神様を否定するのか、どんな神様を否定するのか。私たちの身の回りには本当にいっぱい神様がいて、そのほとんどの神様は人間が都合の、自分に都合のいいように人間が作った神様ですよね。だからそういうご都合主義の神様なんて信じやしませんよっていうふうに言って、私は無神論だというふうにおっしゃる方が意外と多いと思うんですが、そういう神様だったら聖書だって否定しているわけです。クリスチャンだってそんな神様を信じてないわけです。私たちが計算の土台に置こうとするのは、はじめに神が天と地を創造した、しかも先ほどの子どものメッセージの中で言っていたように、言葉を持って万物をお作りになった神を、言葉というのは権威あるものの言葉は現実を生み出すんですよね。権威があれば、例えば裁判所であなたは無罪ですってこう言われたら、裁判所という権威のもとの言葉はその人の人生を変えますよね。家の中でもそうです。うちには子供が5人いるわけですが、時々みんなあんたとこの子供なんですよ、まあ、よその子供を預かるほど余裕がなくて5人でアップアップしましたけれども、この下のチビが私のカメラをいじってますよね。ずっと上のお兄ちゃんが来て、あ、父さんのカメラ触ってる、言いつけてやろう、叱られるぞなんて言いますよね。下は平気にこのいじってます。でどうしたよなんて言うと、うん、構わないよ、父さんがいいって言ったんだもん。そうですよね。親父には権威があって、そのカメラは親父のだから、親父が OK って言えばお兄ちゃんが何と言おうと OK なんですよね。権威があれば言葉は力を持ち、そして現実を作っていきます。ですから万物の創造に関して神様は言葉を持って全てのものをお作りになりました。そしてこのいろいろな創造の最後、一章の31節を見ていただきますと、こう書いてあります。神はお作りになったすべてのものを見られた。 見よ、それは非常によかった。夕があり朝があった第6日。だから神様がお作りになったすべてのものをご覧になったときに、お作りになった神様ご自身が言うならば惚れ惚れするほど very good だったんですよね。本当に素晴らしいこの出来栄えの現実が目の前にあったわけです。だからそんなふうにこの神様は私たちの住む世界をお作りになりました。そしてその一つ一つがどんなふうに作られたかということがのあらましが創世記の一章の中で書かれています。これを一つ一つ詳しくこの一緒に学んでいくことはできませんけれども、大切なことは細かなことをいろいろ言ってこのポイントが見えなくなるとあれですよね。この一日はどれぐらいの期間を指すかとかいろんなことを問題にしようったらいっぱい問題になります。しかし大事なことはこのそれは神様が、大切なポイントは神様が秩序を踏んで全てのものを創造され、全てのものが整った時にちょうど結婚式場が全部整って、この参列者が全部入って、そしてもうみんなが整っていよいよという時にパンパンパンパンパンパンっていってこうウェディングマーチが鳴って、そして新郎新婦が入場する。ちょうどもう全部整って本当に素晴らしいというところに新郎新婦が入場してくるように神様は人をお作りになったというんですね。そしてその人に全てのものを納めよう、そして埋めよ増えよ地を満たせ地を従えよというふうに神様はおっしゃいました。ところが今の現実を見るとなかなかその素晴らしさは私たちの現実とは程遠いわけです。で、それはどうしてかというと、この創世記の素晴らしいのはなんと聖書の中の最初の2ページだけですよね。聖書は2071ページ、新約旧約を足すと2071ページあるんですが、その中の2ページだけが非常に素晴らしいと言われて、記録されていることです。エデンの園でのアダムとエヴァも含めてもわずか3ページです。しかしこの一つ一つのこと、先ほど読んだその31節から後のところをちょっと見てみますと、もう一度31節から読んでみますとこう書いてありますね。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり朝があった第6日。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。これは人類のふるさとですよね。皆さんのふるさとはどこですか？まあいろいろなところにふるさとを持ってらっしゃると思うんですが、長い間海外生活をしているとふるさとっていうのは分かんなくなりますよね。私はどうしてももうハワイで28年住んでるんですけれども、ハワイは大好きですし、ゆくゆくハワイに住むだろうと思うんですが、どうもふるさとっていうふうには思えないですね。でこの間リタイアしてから岸和田に戻ってきました。でも岸和田もふるさとだとはどうも思えなくなってしまって、いわゆるふるさと喪失みたいなもんですよね。でも私たちがこの地上でどこがふるさとだとこう言い切れないような現実があったとしても、この場所は、この今読んだこの場所は私たちのこのふるさと、戻ることのできる戻る場所であるわけです。 ちょうど結婚して、いろんな問題にもう疲れて、もう結婚生活に疲れたような人が、ある時ふと夫婦で昔のことを見てたら、まあ、私たちにもこんな時期があったのねというふうなですね、新婚時代の結婚式から始まる素晴らしいこの思い出のアルバムを見ているようなもんですよね。今はいっぱい問題だけれども、しかし私たちだってこんな時期があったんだということですよね。ですからこのところは神様が私たちに戻れる世界なんだよということをここで語っていてくれるわけです。ですからこの私たちの計算の中に自分を作り、そして自分のための人生シナリオを持っておられ、そして今自分の現実の中で共に歩んでいてくださる神様がおられるということを本気で計算の中に入れ直して計算をやってごらんになったら、あなたの人生は変わっていく。しかも今ならできる計算ではないかと思うんですね。私は家内と結婚するときに約束をしました。どっちもクリスチャンでした。でもまだ若かったんですね。もう大学を出てすぐその年に結婚してしまったんですね。してしまったというのは後悔してるわけじゃないんですが、でもう一番びっくりしたのが本人たちで、本当にまさかそんな早く結婚することは考えてなかったよねって言いながら結婚することになったんですが、その時に約束したことがありました。それは将来何になるかわからないけれども、分かっていることが一つある。それは学校の教師と牧師だけにはならないという約束でした。でも私たちはこの結婚のゴールということはよく話し合ったんですね。で、結婚のゴールというのは、自分たちのゴールは30歳までに家を建てる、まあそれもあったんですが、しかし私たちのゴールはそういうこと以外に、神様に喜ばれることで二人だからこそできることをゴールにしようということでした。だからこの途中でサラリーマンを辞めて脱サラで進学校へ行くっていう時はもう結婚もしてましたし、そして長男も生まれてましたし、進学校の1年生の時には皆さんのところでお世話になった節も生まれたりですね、まあいろんなことがありました。でもそういうような中で自分の計算の中に神様がおられるっていうことを入れると、まあ喜ばれることならサラリーマン続けることよりもやっぱりサラリーマン辞めて進学校行くことかなっていうことで、夫婦でもう一度同意を新たにし直してサラリーマンを辞めて進学校へ行くことになりました。そしてそれからハワイへ行く時も、もう牧師をしてもう岸和田の牧師の教会は楽しくてしょうがなかったんですが、ハワイへ来れないか、最初にお世話になった宣教師の教会だったんですが、日本語の牧師がいないのでハワイへ来れないかということになった時に、結果でもう結論的には行こうということになりました。その時もとどまるのがいいのか行くのがいいのか、どっちが神様に喜ばれることだろうということで、5人子供引き連れて民族大移動だなんて言いながら、もうそのカスタムのテーブルの上、でこの持ち込みのこの手荷物でですね、衣装ケースを14個ですよ、7人分1人2個ずつドーンと、もう山ができました。あんたたちこれなんだなんて言って、係の人がびっくりするぐらい荷物を山積みにして、引っ越しをしました。でもその時も神様が喜ばれることは何だろうということでした。そして今度リタイアをしました。で今度何をしようかということで、まあ見ながら、まだ先生大丈夫だよって、でも今度大丈夫だって言うけれども、今度契約を更新したら73だよって言うと、みんな黙ってしまいましたね。73じゃ困るねなんていうようなことで、それで私たちはこのリタイアをして、必要なところにはこの出かけていってお助けしようというので、お助けマンミニストリーというのを始めることにしたんですね。でそれは 神様が喜んでくださることだろうということで、だから人生の計算の中に神様を入れると、いろいろ自分のシナリオとは違ったシナリオが出てきて、そして、今今日ここに皆さんと一緒にその神様を礼拝しているわけです。だからどうぞ考えてみてください。71歳になって夫婦でよかったねってこう言えるような人生、もちろんいろんな人生があるからもう いろいろあっていいわけですが、どんないろいろあったとしても夫婦で振り返るだけではなくて、これからを先を見ながらでも、おいここニューヨークだよなんて言いながら車が運転できるような人生を歩むために、私たちがしたことは自分の人生に神様がおられる、神様がおられるという項を入れて計算した結果、その答えがここにあるわけです。だから本当に聖書の中で私たちに励ましの言葉がたくさんありますが、有名な言葉で伝道者の書という言葉の中にこんな言葉があります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。そうですね、本当に今今日私たちが自分の創造者を覚えて、自分の人生計算をもう一度やり直してみたら、神様の祝福があなただけではなくて、あなた方夫婦の中に、そして子供も含めて、本当にこんな人生が最高だよとこう言える人生計算がおできになるんではないかと思います。神様の祝福が本当に豊かにあるように心から願っています。一言祈ります。神様、創造者がおられることを感謝をします。私たちがあなたを知らなくても知っていてくださるあなたがおられることを感謝します。私たちが今の計算をどう解けばよいかわからなくても、あなたを計算の中に入れるなら、あなたが答えを出してくださることをありがとうございます。お一人お一人の人生計算の中にあなたがしっかりと組み込まれて、素晴らしい答えを出してくださって、共に神様は今も生きておられると喜び歌う私たち、喜び賛美するこの教会となり得ますように、キリストの名によってお願いします。アーメン。